そこが知りたい情報局。おはようございます、藤田純です。
おはようございます、ラジオ大阪和田真美子です。そこが知りたい情報局、この番組今日も皆さんの知りたいをクローズアップしてまいります。はい、その道の専門家をお迎えして皆さんからの質問にお答えいただく番組です。
はい、
さあ1ヶ月にわたって一つのテーマ深く掘り下げていくんですが、純さん、今月の知りたいは？
うつ病ですね。
そうですね、1月は掘り下げてまいります。
はい、
身近な病気の一つだと思います。コロナ禍で再び注目されているこのうつ病について皆さんが知りたい情報をお届けしていきましょう。この後その道の専門家をお迎えしてお話を伺います。今日もそこが知りたい情報局スタートです。
そこが知りたい情報局。
行こう。グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
そこが知りたい情報局。
AM1314FM919 ラジオ大阪から
お送りしています。
そこが知りたい情報局、お相手は
藤田純と
和田真美子です。1月の知りたいうつ病でお送りしてまいりまして、はい、最後の週になりました。ゲストは奈良県立医科大学精神医学講座准教授の牧野段学先生です。
よろしくお願いします。
お願いします。
どうもよろしくお願いします。
お願いします。
先週からの続きで、はい、また来週というお話をいただきました。
はい、
うつ病は先生治る病気と考えてもよろしいんですかね。
そう
ですね、非常に微妙だと思うんですよ。
難しい質問ですね。
100% とは言えない世界ですし、はい、じゃあ何%が言い切れるのかも非常に微妙なところだと思うんですけど、
はい、多くの人は治りますね。
あ、
まあ、昔は、まあ、今も言うかもしれないですけど心の風邪とか言っててですね、まあ、そんなもんですよみたいな、まあ、風邪治りますよね。
うん、治るんです。
まあ、そうとは言ってられなくてですね、まあ、20% ぐらいはですねなかなか治らないですね。それは、まあ、治療抵抗性とか、まあ、難治性のうつ病って言うんですけども、だそのメカニズムは全く分かってないんですよね。だそこの研究が今進められているところなんですよね。
なるほど。
その 20% のね。
そうです。
逆にその数字取ると 80% ぐらいの方は、うん、回復していかれるっていうような、
最終的には回復されるんですが、うん、まあ、回復って、まあ、言葉を使わずにですね、うん、まあ、寛解っていう言葉を使うんですが、まあ、症状がなくなるということで、
はいはいはい、
まあ、ただうつ病っていうのは繰り返す病気ですから、再燃、寛解と再燃を繰り返すっていうんですが、
はい、
ですから、まあ、寛解状態に持っていける人は、まあ、80% ぐらいなんですが、まあ、その方々もまた再燃して、うん、またうつ状態が出てくることもありますので、
うん、
ただその 20% の人はもうその寛解状態にも持っていけないという、その難しい方々がいらっしゃいますね。
いらっしゃるんですね。
なるほどね。
でもなんかこう絶望感、うつだっていうことで絶望感に苛まれちゃってる人にはその 80% っていう数字はすごく勇気を持てる数字だと思うんで、それをもっとこう広めていきたいですね、世の中に。
そうですね、
そうするとこう病院も行きやすくなるし、あ、はい、俺治るために行くんだみたいな感じで前向きに。
そうですね、とにかくお話をしに来ていただくといいかなと思います。
うん、先生例えば家族とか、はい、友人とかでうつ病になってしまった人がいる場合に気をつけなければ、はい、対応する上でですね、気をつけなきゃいけないこととかってあります？
はい、それもなかなか難しい質問でですね、その最近はその第1回の時もお話ししたと思うんですけども、その昔の、その狭い意味でのうつ病と、はい、まあ、最近のうつ病がちょっと、はいはい、まあ、状態が変わってきていて、昔は励ますなと、
その
、
はい、ありましたよね、
はい、励ましたらもう頑張って頑張って頑張ってるのにもうこれ以上どうするんだって言って絶望してしまうので、うん、励ますっていうのはもう禁忌だったんですが、最近の方はですね、もう励まさないといけないっていう流れもあって、
難しい逆ですもんね。
そうなんですよ。で励まさずにですね、保護的に支持的に、まあ、接していると、まあ、メディカルシックロールって言ってですね、その、まあ、その、まあ、描写としての役割を得てですね、まあ、お仕事も、まあ、逆に行けなくなるという、まあ、そういう難しい状態になっていて、それは本当個別性が高くてですね、その 患者さんのもう一人一人をまあ丁寧に見 て,
見てです、ね、
本当にあの適切な治療法を選択する必要があります。
はあ、でその励ます方がいい、励ましちゃダメっていうので、その病気としての名前は一緒なんですよね。
一緒なんです。
あ、
そうすると、はい、心地の第三者というか、まあ、周りにいる人間としては判断つかないですよね。
はい、つかないです。
わ、これ難しい。
難しいですね。基本はあのもう励まさずにですね、あの受け入れて、
あの
っていう、はい、あのお話をもうご家族もですねお話をしっかり聞いてあげるっていうのが、まあ、基本でいいと思いますね。
あ、なるほどね。
治療方法みたいな話、うん、ちょっと伺いたいんですけど、はいはい、どういう治療方法が今あるのか教えていただけますか。
まずはあの、まあ、精神療法、あの、まあ、支持的精神療法といいまして、あの、まあ、支えていく、その、まあ、先ほどから言っているのを受け入れてですね、あの、まあ、支えていく精神療法が基本になってきます。中等症とかですね、まあ、重症のうつ病の方々には、まあ、お薬を使った方がいいとは言われています。それは、まあ、SSRI とか SNRI とか、まあ、の、あの抗うつ薬を使っていくことになります。躁うつ病っていうまたあの双極性障害ですけども、その状態もですね、うつ躁のですね、まあ、状態は全く一緒ですから、ただのうつ病と躁うつ病のうつ病はですね、ただお薬は全然違うんですよね。
違うんですね。
だそこもなかなか難しくて、それは専門医が判断していく必要があると思いますね。
なるほど。だからまあ精神的な部分と薬を使った部分とかあるし、それはもう先生の判断で適切な治療してもらえるんで、やっぱりそう少しでもね、こうそういう自分はそうかなと思った人はとにかくまず病院に行ってみるという、
そうですね、
ことが大事です ね、
はい、
先生として最後に一言言っていただけるような言いたいことがあればお知らせください。
そうですね、まあ、コロナ禍で本当に、まあ、コミュニケーションが減っていて、あの、まあ、人知れず悩んでる人多いと思うんですけども、まあ、悩まずにですね、まあ、とにかく、まあ、お友達とか、まあ、あのご家族でもいいんですけど、まあ、弱みをまあ出せるような雰囲気作りが大事だと思うんですが、まあ、なかなかそれ難しい時はですね、まあ、僕たち精神科医にあのお声かけいただいたら、まあ、何かあのお手伝いできることがあると思いますので、まあ、病院に来ていただけたらと思っています。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。奈良県立医科大学精神医学講座准教授の牧野段学先生でした。1ヶ月ありがとうございました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
平田グループ代表の藤田です。この度株式会社ことぶき精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの射出成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。
そこが知りたい情報局、番組ではその道の専門家をお迎えしてお話を伺っています。来月2月の知りたいも発表しておきましょう、はい、何でしょうか。
脳卒中ですね。
そうです、脳卒中。皆さんどんな今の聞きたいこと、あと悩んでらっしゃること、うん、もしあったらご意見ご感想もお待ちしております、はい、宛先はメールの方がそこアットマーク SOKO これでそこアットマーク OBC1314.CO.JP そこが知りたい情報局まで。番組で採用させていただいた方には株式会社平田の抗菌 UV カット、そして涼しい平田のマスク2枚をセットにしてプレゼントです。ぜひ送付先も忘れずにお書きください。そろそろお別れの時間です。お相手は
藤田純と
和田真美子でした。それでは皆さん
素敵な一日を。
そこが知りたい情報局、この番組は株式会社平田の提供でお送りしました。